今朝与えられています聖書の箇所は、ルカによる福音書1章57節から66節です。ルカによる福音書1章57節から101ページです。さて、月が満ちて、エリサベトは男の子を産んだ。近所の人々や親類は、主がエリサベトを大いに慈しまれたと聞いて喜び合った。8日目にその子に割礼を施すために来た人々は、父の名を取ってザカリアと名付けようとした。ところが母は、いいえ、名はヨハネとしなければなりませんと言った。しかし人々は、あなたの親類にはそういう名のついた人は誰もいないと言い、父親に、この子に何と名をつけたいかと手振りで尋ねた。父親は字を書く板を出させて、この子の名はヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。すると、たちまちザカリアは口が開き、舌がほどけ、神を賛美し始めた。近所の人々は皆恐れを感じた。そしてこのことすべてがユダヤの山里中で話題になった。聞いた人々は皆これを心に留め、一体この子はどんな人になるのだろうかと言った。この子には主の力が及んでいたのである。説教を、シシド辰教師とありますが、シシド俊介牧師です。ヨハネの誕生と題して説教いただきます。
ただいまルカによる福音書の1章57節から66節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの57節と58節をもう一度繰り返してお聞きいたします。さて、月が満ちてエリサベトは男の子を産んだ。近所の人々や親類は、主がエリサベトを大いに慈しまれたと聞いて喜び合った。今日お聞きしている箇所というのは、時間的なことで申しますと、2つの機会に起こったことが続けて語られています。2つの場面というふうに言ってもいいかもしれません。で、1つは今繰り返してお聞きしたところですけれども、エリサベトに男の子が誕生したというヨハネの誕生の場面です。洗礼者生まれがヨハネが生まれてきたその時です。それからもう一つの場面というのは、それから8日が経ちまして、まあ1週間ということですが、その生まれてきた子供に割礼が施され、さらに名前が付けられていく、その名付けの日の出来事がここに語られています。ですから今日一息にお聞きしましたけれども、ここにはヨハネが生まれた日のことと、それから1週間経った時のことと、2つの出来事が語られていることになります。あんまり深く考えずに、洗礼者ヨハネの誕生という込み出しがついているものですから、説教台ヨハネの誕生としましたが、 準備をしてくる中でこれは誕生と名付けというふうにした方が良かったかなというふうに少し思っております。でさて、洗礼者ヨハネの誕生と、それから名前がヨハネと付けられた命名の出来事と、2つの出来事がここに並べられて報告されているのですが、書かれている分量と申しますか、与えられている情報の量を考えますと、ここは圧倒的に8日目のヨハネの名付けの出来事の方に比重がかかっているということがわかります。この福音書を書いたルカは、幼子が生まれたということより8日目の命名の出来事の方に大きな関心を寄せているとよく言われるんですが、なぜかというと、それは今日聞いた箇所の最後のところ66節のところで、くしくも人々が口に出して語り合っているように、ここに生まれたヨハネがどんな人になるのだろうか、ヨハネというのは結局何者なのかということにルカが深く関心を寄せているからに他なりません。そしてこのヨハネが一体何者かということは、これは来週聞く予定にしていますが、1章76節のところで父ザカリアがこんなふうに語っています。幼子よ、お前は意図高き方の預言者と呼ばれる。主に先立って行き、その道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。この幼子ヨハネはもう一人の幼子シュエスに先立ってその少しだけ前を歩む。そしてやがてシュエスによってもたらされる罪の許しによる救いを多くの人々が得られるようにするため、人々に罪の自覚をもたらすような人物に育っていくのです。ヨハネ自身が人々に救いを与えたのではなくて、シュエスがやがて与えてくださる救いを人々が受け取ることができるように多くの人々に前もって働きかけ、罪を許されるということが自分にとってはぜひとも必要だと気づかせる、そういう役割をしたのがヨハネでした。ですからヨハネの誕生に際しては、このヨハネが実際に地上に生まれて人々の間で活動したということももちろん大事には違いないのですが、それ以上にこのヨハネは将来何者になるのか、どんな役目を果たす人物になるのかということが一層重要であって、そしてそのことを人々が初めて意識させられたのが8日目の命名の日に起こった出来事だったので、この福音書を書こうとするルカ、順序正しく書こうとするルカとしては、どうしてもこの割礼と命名の出来事にうんとウエイトを置いて語らざるを得なかったということになるだろうと思うんです。しかしそれは ヨハネの誕生自体が、あるいはヨハネの存在自体が軽く見られているということではありません。で、その証拠にこのヨハネの誕生についてどう言われているか、月が満ちて、つまり神様が定めてくださった時が満ちて、エリサベトが男の子を産んだと、一番最初に言われている通りなんです。月が満ちてというのは、神様が約束されたエリサベトに男の子が誕生すると言われていた、その時が満ちたということを言っています。神様を抜きにして考えるならば、この時が来たというのは、十月十日、お母さんのお腹の中に赤ちゃんがいて、そして生まれてきたということであって、それ以上でもそれ以下でもないということになるでしょう。しかし、これ思い出したいんですが、このエリサベトは自分が身ごもったことを知らされてから、幼子が生まれてくる日まで人目を避けて身を隠していました。で、どうしてエリサベトが人目を避けたのか、これは単に恥ずかしいとか良い年をしてみっともないと感じたというのではありません。人間的には年を取っていても自分には子供が宿ることはなかろうと思っていた、そういうエリサベトです。で、そのエリサベトにとって自分の体内に子が宿ったというのは、もはや枯れ木に過ぎないと思っていた自分にも神様が目を留めてくださって、そして幼子を宿している一日一日を神様の御業に仕えるものとしてエリサベトに与えられた、そういう日々だったんです。エリサベトはもはや自分は子を産むことはないだろうそう思っていましたけれど、そういう自分にも神様が目を注いでくださって、そしてこの自分が用いられていくということの不思議さを日々身をもってしみじみと思わされながら時を過ごしていました。そしてそうやって一日一日時を過ごしていって、神様が約束してくださった通り、ついにその日になって月が満ちて、エリサベトの緑子がこの世に誕生したという言葉が57節の、さて月が満ちてエリサベトは男の子を産んだという言葉だったんです。で、次の58節のところにこの誕生の出来事を知った人々の反応が語られています。で、この出来事を聞いた人たちは、喜び合ったと、新共同訳聖書では大変そっけない翻訳がつけられていますが、ここ文字通りに訳すならば、この人たちエリサベトと共に喜んでいたというふうにここは書いてあります。赤ちゃんが生まれたという知らせを聞いて、エリサベトのいないところで、ああよかったねと親戚同士が言い合ったというんじゃないんです。エリサベトが身をもって経験させられた不思議な経験と深い喜びを聞かされて、そのエリサベトと共に喜ぶようにされた、そういうふうにこのところには実は記されています。そしてこのことというのは、実は教会の姿でもあると思うのです。 エリサベトとエリサベトの近くにいる人たちが一緒に喜んでいるというのは、教会生活の先取りをエリサベトが経験している、そう言っていいだろうと思います。キリスト者同士が互いに喜びを感じるというときには、世の中の他の人たちが感じるのとは違う種類の喜びがある。もちろん世の中の人が感じる喜びというのもキリスト者は感じますけれど、それと違う、キリスト者でなければ感じることのない喜びというのがあるように思います。で、それはここでエリサベトがまさに経験しているように、神様が一人一人に目を留めて顧みてくださっている、神様が一人一人の命と歩みをご存知でいてくださって、そしてその人がいろいろなことを経験する中で、神様がその人を守り、持ち運び、歩ませてくださっている。そのように神様に顧みられていることを知って、お互いに喜び合うという喜びが、キリスト者の交わりの中にあるのではないかと思います。今日から今年のアドベントに入りましたけれど、昨日はその準備のためにたくさんの方々がこの教会にやってきて、飾り付けをしてくださったり、クッキーを焼いてくださったりしました。とても忙しく働いてくださったのですが、実はその根底にある喜びというのは何かというと、まさに神様が私たち一人一人のことを知っていてくださって、御心にかけてくださっている。そしてイエス様がこの私とも共に歩んでくださるように、この地上に生まれさせられた、そのことを知る喜びではないかと思います。エリサベトが神様から顧みられて深く感謝をして、そして自分の体内に身ごもった幼子とともに静かに10ヶ月の間を過ごしていた。で、その喜びを誕生を知ったときに、周りの人たちが一緒に喜び合ったんですが、同じように教会生活をする兄弟姉妹の間でも、一人一人が本当に深く神様に覚えられ、御心に留められている、そしてそのことを知ってみんなが喜び合うという喜びが教会生活の中にあるように思うのです。神様が御心に留めて慈しんでくださった、そしてこんな自分のことも宮座に用いてくださったということを知って、エリサベトが喜ぶ、大いに喜んでいる、その喜びを周りの人たちもおすす分けをもらうようにもらう、そしてみんなで喜び合うという姿がここに語られているんです。で、それがヨハネが誕生したときにエリサベトが経験した喜びであり、また周りの人たちにも与えられた深い喜びだったというふうにここには語られているんです。ただ単に10ヶ月経ったから生まれてきたというのではなくて、月が満ちてヨハネが誕生したと言われている、そこにはそういう思いが込められていると思います。で、さて、それから1週間が経って、生まれてきた男の子に割礼を施し、また名前をつけるという日がやってきます。生まれて8日目の男子に割礼を施すというのは、神様がアブラハムにそうするように命じられてからずっと続いてきたユダヤの古い習慣ですが、実はその時に名前をつけるということは旧約聖書のどこを探しても命じられていません。 ですから割礼と命名がいつの頃から同時に行われるようになったかははっきりしないんですけれど、しかしこのルカによる福音書の2章の21節を見ますと、主イエスが生まれた時にも8日目に割礼が行われ、その時にイエスと名付けられたというふうに言われています。ですからヨハネやシュエスが生まれてきた紀元1世紀にはどうも割礼と命名が同時に行われるようになっていたようです。で、当時のユダヤでは子供に名前を与えるというのは父親の務めでした。ところがヨハネにじゃあ誰が名前を与えるのかという時に、父親のザカリアは口が利けなくなっていたわけです。それでこの父親の代理として母のエリサベトがヨハネという名前を示しました。で、このヨハネという名前は主は恵み深いという意味の名前です。まさに神様がザカリアとエリサベトを顧みてくださって、そして神の民である人たちを顧みてくださる、そういう慈しみをたたえる名前がヨハネということになりますので、ここに生まれてきた緑子の名前としてはぴったりの名前だと思われます。ところが割礼に立ち会おうとしてやってきた人たちの間からこの名前に異論が差し挟まれるんです。異論を唱える人たちは父親の名前から取ってこの子はザカリアとするべきだと主張しました。エリサベトが女性であって当時の社会にあっては発言を聞いてもらえる立場ではなかったために軽んじられたという側面がここには確かにあったろうと思います。エリサベトが提案した名前が一旦は退けられかけたんですが、しかしエリサベトが納得しないで、あくまでもヨハネという名前にこだわり続けたので、やってきた人たちは困ってしまいます。本来の命名権を持つザカリアに、息子の名をどのようにしたいか尋ねたんです。書き板を出させたザカリアは、天使ガブリエルが自分に告げてくれた通りの名前をそこに記しました。すなわち彼の名はヨハネである。ザカリアはそう記したんです。で、10ヶ月前に幼子が生まれてくるという知らせを聞いたときには、ザカリアは自分たちが高齢であるために人間的にはもはや子供を持つことは期待できないだろうと、そう思って告げられた言葉を本気にしませんでした。しかしそういうザカリアが10ヶ月の間、実際に神様の御業が力を持って実現されていく様子に立ち会って思いを変えていったんです。エリザベトはまさに自分の体内に変化が起こっていることを感じて、一日一日その出来事に向き合って身を隠して静かに生活をしたんですが、ザカリアもそういうエリザベトの姿を見ながら一緒に10ヶ月を暮らし、そしてここに生じたことというのは何もかも天使が話してくれた通りのことである、すなわち神様の御業がここに起こっていると、そう気がついて今回はためらうことなく彼の名はヨハネであると、そう書き記したんです。で、するとずっと封じられていたザカリアの口が開いて喋ることができるようになり、ザカリアはその口で神様の御業を賛美し始めたということが63節64節に記されています。63節と64節をお聞きします。父親は字を書く板を出させて この子はヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。するとたちまちザカリアは口が開き、舌がほどけ、神を賛美し始めた。閉ざされていた口が再び開かれたことは不思議に思えるかもしれません。神様が御業をなさり、そして人間の様子が大きく変わるところでは、時にこういう不思議なことも起こり得ます。例えば、もともとはキリスト者のことを大変足ざまに言ってきた人が、主に捕らえられて自分が洗礼を受けキリスト者とされるという場合だってあり得るんです。でちょうどパウロがキリストに捕らえられた時のようにです。でこのザカリアの姿で特に注目させられるのは、彼の口が再び開かれた。でその時にすぐにその口から出てきた言葉が、神様を賛美する言葉であったという点だろうと思います。天使が伝えてくれた知らせを信じることができなかったために、口を閉ざされたザカリアでしたが、しかし幼子が生まれてくるまでの10ヶ月の間、ザカリアは無意に日を過ごしていたのではなかったということがここからわかります。沈黙していた間、ザカリアは自分が聞かされた神様のご命令を繰り返し思い続けていたということが、この賛美の姿から聞こえてくるんです。でもしもザカリアが自分の口を閉ざされたというそのことを痛みに感じたり、あるいは逆に口が開いたことを喜んだりして自分の境遇ということを考えていたならば、口が開いたとき最初に出てくる言葉は一体どんな言葉になったでしょうか。おそらく神様を賛美する言葉にはならなかったはずなんです。自分は口を聞けなくされて大変であったとか、あるいは今また口を聞けるようになって大変嬉しいというような、自分自身の事柄が最初にザカリアの口に上りそうなものです。神様への賛美の言葉が口をついて出てきたということは、実はこの10ヶ月の間、ザカリアは口が聞けなくなったことを悲しんだり自分自身を哀れんだりするんではなくて、周りからは気の毒に思われたり不自由だ辛そうだと思われたことがあったかもしれませんが、しかしそういう境遇の中にあってザカリアはその時その時を神様への信頼を持って過ごすことが許されていたということだろうと思います。口を閉ざされながら、しかし神様への信頼を持って、また自分が聞かされた御言葉を繰り返し考えていた、そういうバルナバの姿が一方にあります。そしてもう一方に、自分の懐妊を知って人目につかない静かな生活を過ごしながら、神様が自分に一日一日の務めを与えてくださっていると感じながら生きていたエリサベトがいます。でこの夫婦の姿から私たちは深い示唆を与えられるのではないかと思います。今日というのは、戦や伝染性の病気や不景気などでたくさんの不安や心配事が私たちを取り囲むようにして存在しています。そしてそういう中で多くの人たちは一体どうやってこの時を過ごそうとしているか、ひとときの楽しみ事や刹那的な快楽をつないでいくことで気を紛らわせながら自分の人生を過ごそうとしている人が多いのではないかと思います。しかしそういうことをやってみて、たまにどんちゃん騒ぎをしてみて、しかしそれでいて本当のところはちっとも心が落ち着かないまんまで 過ごさざるを得なくされているというのが、今の時代の多くの人たちが経験していることではないかと思います。今自分たちの生活が実際不安の中に置かれている、どこか灰色がかった空気に包まれたように、見通しは効かないし、また不安や恐れがいつも自分のそばにすぐにある、そういうことを感じながら、何かの気晴らしで心を満足させながらこの時をやり過ごそうとしていく、そういう人が多いと思いますが、実はそれはうまくいかないあり方だろうと思います。でどうしてか、私たちが不安に思ったり、なんとなく落ち着かない、そういう思いになる原因というのは、まあ、いろんな心配事があるためなんですが、それは実はです、人間が永遠の存在ではなくて、いろいろな限界を抱えて生きざるを得ない、そういうものだという事実があるからです。一見病気や戦や不景気が私たちを脅かしているように感じられるんですけれども、実は本当の原因というのは私たち自身が持っているんです。自分自身が決して永遠のものではない、いろいろな限界があり、弱さがあり、欠けがあり、弱点がある、この私は決して永遠でも無限でもないって、当たり前のように私たちそれを抱えているんですが、そういう弱いところが実はいろいろな出来事によって刺激をされるんです。ですから私たちは今の時代が悪いんだ、病が流行り、戦争が巻き起こり、それによって不景気も私たちの周りにある、これが問題だってすぐに考えたがるんですが、実はそういうものに刺激されている私たち自身の中に問題の根は深く根ざしていると言わなければならないんです。しかしそういう貧しく有限で限りある存在である人間一人一人に神様が近づいてきて御言葉をかけてくださるのだというのが聖書が伝えていることです。恐れることはない、ザカリア、あなたは主から恵みをいただいている、あなたは顧みられている、あなたは決して捨て去られることはないという、その約束がザカリアにもエリサベトにも語りかけられているんです。そしてこの夫婦はその御言葉を聞いて、はためから見れば自分たちは不自由だと言われるかもしれませんが、その境遇の中にありながら神様への信頼に生きることができていたんです。で今日の聖書の一番最後のところに、生まれてきた幼子には主の力が及んでいたのだと、そういうふうに言われます。この言葉だけを聞くと、何か生まれてきた赤ん坊の中にただならない力が、不思議な力が宿っていたように思う方がいらっしゃるかもしれません。しかし神様の力というのはいつでも魔法のように働くって決まってるわけじゃないんです。ここではザカリアとエリサベトを用いて神様がヨハネをこの地上に生まれさせてくださった、そしてこの両親のもとでヨハネは誕生してすくすくと育っていく、その生活の中にもすでに神様の力が与えられて、そしてヨハネは神様の力に守られ育てられていくんです。でそのありさまっていうのは、信仰を持たない人が見たなら、これは他の無数にある家庭の子どもの育ちと何にも変わらないって見えたかもしれません。信仰を度外視してそのようなことを全く見ようとしない人は、子どもは勝手に育っていくんだ、そう思いながら子どもに向き合っていきます。傍目からは ヨハネもごく普通のどこにでもいる家庭の子供であり、ザカリアもエリサベトも普通の親だと見られたに違いないと思います。しかし神様はそういうごく普通に見られる生活の中で御業をなさっていかれるんです。神様があなたに一人の幼子を与える、その子はもうあなたの妻の中で身ごもり動き始めている。天使を通して神様がそうザカリアに伝えたときに、ザカリアはそれを信じることができなかったんですが、しかしザカリアが信じなくても神様は実際に御業をなさっていかれる。その中でザカリアは認めざるを得なくなるんです。これは神様が御業をなさってくださっている。傍からはごく普通に見られる生活が、しかし神様の支えのもとに持ち運ばれて、そしてそれは誕生の時に不思議なことがあったというだけではなくて、ヨハネが生まれて今度は育っていくところでも同じように神様の力が働いて、神様の力によってヨハネは育てられていくようになります。そしてそうだとするとです、私たちそれぞれの生活もまた実は神様の約束のもとにあるということを覚えるべきではないだろうかと思います。私たちの上にも神様が目を留めてくださっていて、そして私たちの一日一日を神様がご存知でいてくださるんです。私たちに必要な支えが与えられ、力が与えられ、慰めと勇気が与えられて、私たちは今の時代この世界の中で生きていくものとされていきます。決して安楽な道ではないかもしれません。いろいろな問題があり、障害があり、そしてその中で私たちはなお前へと進まなきゃいけない、そういう時が与えられるかもしれません。しかし神様がこの貧しい自分を用いて御業をなさっていかれる、そのことの確かさというのを今日の聖書の箇所から聞き取りたいと思います。クリスマスに救い主がこの世に与えられることに向かっていく、このアドベントの時に私たちはもう一度神様が確かにこの私たちの上にも御業をなさってくださるのだということを確認して、ここから歩んでいきたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、ザカリアとエリサベトの家庭に起こった出来事は、注意を払わなければ本当に取るに足りない世の中の一つの家庭に起こったただの誕生の出来事のように思われてしまいます。そこにあなたの力が宿っていると言われると、魔法のような力を私たちは考えてしまいがちですが、あなたはまさにこの家庭のこの幼子の誕生に際して御言葉を与え、あなたの慈しみと憐れみのもとに一つ一つの出来事が持ち運ばれていることを知らせてくださいました。あなたの御言葉に心を留め、そして自分たちの生活に起こる出来事を思い巡らしながら、この夫婦が10ヶ月の間あなたの憐れみと慈しみのもとに育まれ、そして信仰も育てられて、幼子が生まれた時に主が恵み深い方だというあなたを讃える名前を幼子につけることが許されたことを聖書から聞かされ感謝いたします。願わくはどうか私たちも与えられている日々の生活をあなたの御言葉に照らされ、あなたの憐れみと慈しみのもとに持ち運ばれている歩みであることを知るものとなれますように。どうかあなたが 絶えず私たちを顧み、生きるように招いてくださっているその御声を聞くものとさせてください。私たちの人生の中には時に大変困難に思えるような出来事が生じますけれども、そのようなもとをたどる時にも、あなたがなお一人一人を深く顧み、支え持ち運んでくださることを知って、落ち着きを与えられ、またその時その時に私たちがなすべき技、またあるべきあり方をとって過ごしていくことができますように、導いてくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。